はい、ということで1本目終わりました。
ショック
何か
手を握ろうとしたらパッと払われて、やっぱ松坂桃李君のことは好きなんですよ。
まだ続いてんの？その
そうそう、全然払わないわ岸本くんは。
払わない
し、岸本くんは全然払わないよ。松坂桃李くん好きな奥さんは、
松坂桃李でも払ってるかもし
ん
ない。
いや、わかんない、松坂桃李くん好きかもしんないから。
まあね、
男
松坂桃李と比べられるとちょっとさすがに辛いもんはあるけどね
いやいやいや、そんな変わらんぜ
いやいや変わるよ。
いや変わらんですって、
松坂桃李とはやっぱ変わるよ、うん、普通に。
いや変わらないですって。本当のセックスなのかな。いや気持ちいいとかじゃなくて、あの初めて会った人って何を求めてるのかな。
何始まったの。
いや、あの松坂桃李君があの少年になってから、あのずっと仲良かった女の子に対して本当に気持ちいいセックス、本当の素晴らしいセックスなのかなって聞く時の演技のまねです。
ああ、うん、そんなセリフだった。
いや言ってたよね。
うん、じゃあやっぱあんまり面白くなさそんな説明してるのはちょっとどうかなって思うけど、まあなんか舞台がね、あの面白かったみたいなんで、うん、ちょっと映画は知らないですけど、
はいはい、
まあそういうのもあってね、
はいはい、
結構あの早瀬家は、え、
石田イラ、
石田イラがどうしたの。
原作。
ああそうなんだ。
そうそうそうそう、あなたが好きな池袋ウエストゲートパークの、
なんかもうテレビの人に なってきたね、あの人も。
そうね、
結構ね、小説の人っていうよりか、
うん、そうですね、
よく出てるなっていうイメージになりましたけども、
本もすごいやっぱり、
やっぱ売れてるの、
あれに関してはでもちょっと古いんじゃないのかな。
あんまり売れてるイメージないな、うん、そんなに。
ちょっと古かったと思いますよ、うん、あの小説に関して最近出したものじゃないような気する、確か。
なんかじゃあ リメイクじゃないけど、うん、ちょっと新しく古いのを新しい感じでやろうっていう感じね、うん、
はい、
はい、ということらしいんですけれども、はいはい、まあ早瀬家ね、いろいろあるわけですけれども、
むちゃくちゃにされてる桃李君に
ね、ちょっとまあそれは僕らにはどうしようもできないところですから、うん、はいはい、まあまあしょうがないんですけれども、今日はですね、お便りがですね、
お便り
かなり多分強化月間っていうのを、まあ、毎週のように言ってるのもあるし、はい、ね、多分もう月そろそろ11月でしょ、中旬ぐらいでしょ、
はいはい、
なんでもう多分皆さんもそれ間に合うようにということで結構送ってくれているんで、
うん、
お便りやろうかなと思っておりますので、 いきます、
はい、
お便りのコーナー、はい、ということでちょっとまあ若干いつもなら読みにくい、うん、長文のものとかも結構入れていこうかなと思っておりますけれども、はい、じゃあちょっと、いただいたメールの中からいくつか読ませていただきたいなと思っております、はい、じゃあこの、方からいきましょうかね、
はい、お願いします、
オカルトネームゲイリーさんですね。
ゲイリーさん、はい、
うん、
GARE の
GARY ですね。
Y、あ、そうですね、うん、RY の。
はい。ゲイリーさん。
あ、なんかツイッターで結構。
はい。
うん。
前、大阪のイベントの方もね、なんか、赤い、あ、違うか。メールにね、書いてあったんで、ちょっと今、うん、じゃあ読んでいきますか。
はい、お願いします。
先日の大阪出張イベント、お疲れ様でしたと。
はい、ございます。
林さんは実体験エピソードや少し合法な現地レポート、
うん、
岸本さんは独自の取材に基づくちょいグロなトーク、うん、さらにゲストの秀丸さんによる芸能界の小話も興味深い内容でした。で、来ていただいた方ですね、やっぱり
大阪ね、はい、うん、
前回の出張イベントに引き続き2回目の参戦でしたが、相変わらず濃いトークで大満足でした。
ありがとうございます。
だから2回目大阪2連続で来ていただいてるということでございますけれども、
ございます。
イベントの終了後お二人に話しかけたかったのは山々だったのですが、
はい、
緊張してしまって結局グッズだけ買って帰ってしまいました。そこで今回はお二人に話そうと思っていた、はい、ちょっとした怪談をお便りにしました。できれば林さんには思い当たる妖怪を教えていただければ嬉しいです。
了解です、
よろしくお願いいたします、はい、ということで、まあ要はここからが 本文という感じでございますけれども、うん、ですか、
はい、
はい、これは私の仕事の先輩の、知り合いの H さんが体験した話だそうですと、
はい、
私を含め、
うん、
H さんもコンピューターを使った開発職に携わっています、
はい、
この仕事は夜遅くまで続く残業がたびたびあり、時には徹夜で仕事することもあります、
はい、
最近は働き方改革の影響もあってかそういうことは減りましたが、当時はまだまだありました、
うん、
季節は夏、その日 H さんは締め切りを間近の仕事を担当していました、
うん、
ただでさえ忙しい日々の最中、
はい、
突然急ぎのデータ修正依頼がクライアントから送られてきてしまい、
うん、
今後のスケジュールを考えると明日の午前中には間に合わせる必要がある作業だと悟りました、
うん、
昼の間黙々と作業を続けましたが、とうとう定時を迎え、
はい、
次々と帰宅する、社員たちを横目に、うん、H さんは徹夜を覚悟しました、
うん、
終電の時刻が過ぎた頃、節電のためか、
うん、
フロアの空調が勝手に切れてしまいました。
タイマーですかね。
まあなんか あるよね、電源バンって落ちちゃうところとか、うん、
あるある、
夜とはいえ夏です。
うん、うん、
じっとりとした暑さを感じながら H さんはパソコンにかじりつくように仕事を続けていました、
うん、
やってもやってもなかなか終わらない作業、集中力が続くわけもなく、ふと画面から目を外しフロアを見渡しました、
うん、
いつもならまだ数人の人間が残って同じように作業しているのですが、どうやらその日は H さん一人しか会社内にはいませんでした、
うんうん、
蛍光灯も H さんの席の周りしかついていません、
はい、
薄暗く誰もいないフロアはとても静か、
うん、
さっきまで気にならなかったパソコンが発するサーという駆動音が妙に耳につきます、うんうんうん、なんか怖いな、そう思いつつも作業に戻ろうと目線を画面に移そうとした時、
うん、
視界の端に何かがいました、H さんの席から数メートル先に会社の備品を管理するための小部屋があるのですが、
うんうん、
フロアと小部屋を仕切る壁の上部には小さな窓があります、
うん、
その窓から黒い影がじっとこちらを覗いていました、窓は床から2メートルほどの位置にあり、とても人間が顔を出せるような高さではありません、
うん、
影の存在に気づいてしまった H さん、
うん、
声も出せずそのまま金縛りのごとく固まってしまいました。
ほうほう、
暑かったはずなのに今は寒気を感じます、
うん、
その影は窓からずるりと蛇のように這い出て床に落ちたようでした、
うん、
落ちたはずなのに落下音はしません、
うん、
H さんの席から小部屋の窓は見えますが、うん、その下の床までは前の席のパソコンなどが邪魔で全く見えません、
うん、
恐怖で混乱し動けない H さん、
うん、
とにかく明かりをつけて黒い影が落ちたであろう場所に確認しに行こうと思ったその時、うん、バチンとフロア全体が停電したかのように全ての電気が消えました、
うん、
その瞬間 H さんはブチ切れました。
あ、
というのも、
うん、
電気が消えて真っ暗になった瞬間に気づいたのです。
あ、
作業中だったパソコンの電源まで切れてしまったことに、
つら
っ、言葉にならない怒号を上げながらフロアの明かりのスイッチを探し、影がいたであろう場所に猛ダッシュ、
うん、
ふざけんなぶっ殺すぞクソがと床を踏み鳴らし、意味もなくその小部屋の扉を開けたり閉めたりと大暴れしたそうです、
うん、
幸いにもこまめに保存していたおかげかパソコンのデータは無事だったそうですが、
あ、よかった、
作業が遅れたことに腹を立てた H さんは次の日もずっと不機嫌だったそうです、
うん、
今でもその会社はそこにあるみたいですが、このような心霊体験は1回限りで、その後は特に何も起きず、結局あの影は何だったのか分からずじまいです、
うん、
元オカルトスター林さん、あれは一体何の妖怪だったのかぜひ教えてください。
はいはい、
それでは長文多分失礼しました、また関西に来てください、
うん、
ということでございました、はい、まあかなりあれですね、
うん、
断片的に、
うん、
まあ見ると黒い影が、
黒い影が、
まあ、2メートル級の高さから 顔を出している
というか、天井近いってことですよね。要は天井近くの窓のところ
から、まあ、小窓ね、たまにあるよね、そういうあのうちも作りになってる
から
ね、
あ、隠れてるけどカーテンがありますからね、わ、うんうん、かるわかる。
だからそこから、まあ、何かが見てたとか、うんうん、黒い影なり、
うん、わかりますよ。
しかもそれがずるりと落ちてきてとかっていうね、うんうん、感じもあるんで、
うん、
まあ、確かに妖怪っぽいようなところもありますよ ね、
うん、
これなんか当てはまりそうなのあります？
あの天づるしっていう妖怪がいるんですよ。
天づるし、
天づるし、天つるとか言ったりとか天づるしっていうんですけど、
うん、
夜中に天井からですね、
うん、
まあ、幼い少年のような姿のものが、
少年、
うん、ような姿のものが天井近くからぶら下がってるっていう、だから天吊るしって書いて、
ああ、天から吊るされてるってことね。天井の天に
吊るされてるっていうか、だから高い位置にいたりするっていう天吊るしっていうのがいるんですよ。でなんかそのまま下に落ちるっていうのはあんまり聞いたことないけれども、まあ、高いところにいるっていうとこだけ取るとこの天吊るしか、まあ、天井下り天井下がりって言われる、
うん、
あのおばあさんなんですよ。天井下がり天井
おばあさん、
うん、下りっていうのは結構なんか醜い老女、うん、あの髪の毛がもう白髪のねおばあさんが、まあ、天井からぶら下がってるっていうのがいたりするんですけど、うんうん、まあ、それになんか近いなと思います、話自体は。
なるほどね、
うん、でなんか、うん、おばあちゃんっぽくはないじゃないですか、話聞くと。
まあおばあちゃんっぽいって下りはない、
うん、だから、まあ、
そうかもしれないけどね、
天づるしの方かなと思いました。
うん、なるほどね。じゃあ黒い影は天、まあ、天井付近にいる妖怪が、うん、まあ、
ずるし、
もしかしたらたまたま落ちてきた可能性があると、
うん、そうそうそう、うん、とか、まあ、天井から落ちてくるとかっていうと鶴瓶落としとかね、いろいろありますけどね。
鶴瓶落としは聞いたことあるな、
うんうん、鶴瓶落としっていう顔がねボトーンと落ちてくるみたいな、うん、でも室内っていうよりは屋外のイメージ。
なるほどね。
森とかで
見るっていう、自然の中にいる感じか。
そうそうそうそう、その中ででっかい顔がボトーンと落ちてくるみたいなイメージだから、あんまりねその室内っていうのを
聞いたことが
ないですね。
これってさ単純に関与してると思う、はい、全室停電と。
ああどうなんすかね。
なんかそいつが落ちたことによって電源落ちた感があるけど、うん、
じゃああれじゃない、
話の流れだとね、
ブレーカーの上乗ってたんじゃない
まあそうかなって思ったよ俺も
下落ちること
に引っかかったんじゃないかなって思ったけど、
ガチン落としたんじゃん、うん、ブレーカー
だとしたら話は分かるよね、
うん、
その全部が落ちるっていうの、
そうそうそうそう、
まあ電気系統となんか心霊とかもよくあるからな、うん、
よくありますね、うん、でもまあ、岸本さんも体験というか経験したことはあると思いますけど、作り途中のパソコンの電源切れるのもめちゃめちゃ腹立ちますよね。
いやもうこの人のさ、うん、暴れ方、その
すっごいわかる、
近くの扉を開け閉めたりとか、うん、床を踏み鳴らすっていう感じ、うん、もうすっごいわかるわ、手に取るようにわかるわ、その気持ち。
すごいわかる。あのね今は分かんないですけど、
うん、
7、8 年前の日本テレビの局っていうのがものすごいね、要は電気代とかそういうものちょっと抑えていきましょうっていう流れがあったでしょ、うん、
省エネみたいな、ね、
うん、そうそうあったんです。
流れ
あれですよ、だからタバコ吸うのやめましょうみたいな禁煙とかものすごいね、うん、その時流行った時期、
電気落とすの早い時とかあったしね。
だからクーラーとかもね、ちょっと寒すぎずちょっとなんか抑えめでいきましょうかみたいな、ね、
何度か上げるっていうのを張り紙されるみたいな。
でなおかつその温度下げるの、室温下げるのもいちいちなんかそういうところに連絡しなきゃいけなくなっちゃったりとか、
そうね、う
ん、
あった、
があった時期があったんですよ、
うん、
その時っていうのはパソコン1台使うにも、うん、なんかね日テレのカードがいるんですよ。
うん、
でそのカードを
差し込む、
そう差し込んでから使うんですね、
うんうん、
だからそのカードさえあれば、いわばその自分らのところに支給されたパソコンじゃなくても別のところのパソコンでもカードを入れるところのキーが開いてたらそのカードを入れば使うことができるんですよ、
う
ん、
使うことができる、
まあ、一応そういうふうにそこ使えますよっていうふうなね、その受付はしなきゃいけないけれども、うんうん、その時にねカードの方じゃないか、そのカード受け付ける方のアダプターの方が、
うん、
要はキー入れる時に弱いんですよ、
はいはいはい、
だからもうむちゃくちゃいじって頑張ってうわーやってチョン触ったら全部バッチン落ちるんですよ、
はいはいはい、分かる分かる。
もうそれでね1日やってた要は あるね、公園を使わせてくださいみたいなのがあるんですけど、うん、その公園が使えるか使えないかっていうのを丸バツつけていくんですよ、うん、今後も使えるか
ね、うん、その
資料が、
ね、うん、
そうそう、リストやってて、もうそれが1日やってたやつが全部消えた時は、
うん、
新橋大声で叫んで走り回ったもんな。もう腹立ちすぎて。
すげえ、でも分かるわ。
腹立ちすぎて、
うん。
もう俺のせいじゃないもん
だって。走り回りはしないけど。
ちょん触っちゃって。
マジで大声出るよね。
そう。
あーってなるもんな。
カードのやつがね。もうセーブ戦があったら自分悪いですけど、
うん、
だからこまめにね、自動セーブがまだできてない時代よ。
そうだね。
あの古いでっかいパソコン。うん。
あったね、
そういう。デスクトップのね。あれ腹立った、ノートパソコンじゃない時よまだ全然。
あの怒りってさ、うん、パソコンにぶつけられないから、
そうそうそう、
俺マウス 2,3 個壊してるもんね、それでぶん投げて、うん、
ちょっと外して、その時は冷静、リジャックしてる部分あるじゃないですか、うう USB の部分でさ、
あ USB 抜いてたよ
ちゃんと、あのそこは冷静で、
いやもうそう、結構雑に引っ張抜いてぶん投げてたよ、もう。
まあ使うタイプなんですね、
マウスね、あるところは。
いや俺
ぶち切れたな、思い出すわ、あの怒り。
めっちゃ走り回ったわ。うわーっつって新橋中央、う
ん。いやあれでも、うん、本当いつか俺パソコン自体を壊しちゃうって思ったね。
いやわかるわかる、うん、
いつか、うん。今でもだいぶ良くなったね、パソコン自体のあの、うん、自動セーブ機能とかがさ、そうそうそうそう、あるから、うん、たまにも今あるけどね。
うん、
うん、なんとか切れないで済む。
セーブしてなくても。一応なんかあの記録として残しておりますよ、そちらを、
うん、なんかやり方あるんだよね、サービスでね、
そうそうそう、だからああいうのもあるから、今そのね助けてくれるからありがたいけど、 その時代じゃない時はもう、うん、どれ腹立ったな。
しかもこの人たちはスペシャリストですからね、
う
ん、その
そう
それで食ってる人たちだから、うん、より多分大変だろうね、
ね、
うん、怒り、
うん、
分かりますけどね、
やっぱり自動セーブね、はい、しててよかったと思う、ほんまに。
そうですね、
うん、
いいお便りありがとうございました。
いいい、
はい、ということで、もう ちょっとね長いんだけどね、これも面白い話だったんで、
はい、
いいかなと思って、
はい、
はい、岸本さん、林さん、いつも楽しく聞かせてもらっています。突然ですが、お二人は死後の世界を信じますか？メジャーどころだと、水星探索家の木内鶴彦さんのお話とかが、
はい、
有名ですね。今回は私の知り合い A さん70代男性から聞いた少し怖い死後の世界のお話をさせてください。
面白そう。
A さん、うん、70代のおじいちゃんつか、まあ70歳の方ね、
うん、
A さんは以前から心臓が悪かったのですが、根っからの病院嫌いでなかなか受診しませんでした。まるで林さんのようですね。もともと頑強な体の A さんでしたが、うん、日に日に調子が悪くなっていきます、うん、
まあね、
まあ、内部はね、
うん、
ようやく身内の方に説得され受診したところ、
はい、
心臓からの冠動脈の一部が詰まっており、大至急手術が必要とのことで、有無を言わさず緊急入院と相なりました。そして入院した翌日には、うん、心の準備をする間もなくあっという間に手術が始まったそう、
うん、
オペ室に連れて行かれ、一言二言説明を受けた後に麻酔を垂れた A さん、
うん、
ほどなく意識を失いました、
うん、
次に気づいた時 A さんはバカでかい大きなハスの歯の上に寝転がっていたそうです。ほんのり明るい空間に大きなハスの葉っぱだけが浮かび、うん、その上に体を預けていた気分はとても気持ちよかったそうですが、うん、なぜか A さんの体は金縛りにあったようにピクリとも動かなくなったそうです、
うん、
そのうち A さんは足の先からものすごく冷たくなる感覚がしたそうです、
うん、
やがた全身に強烈な寒気が襲ってきた、
うん、
すると遠くで今止まりましたという声がかすかに聞こえたかと思うと、
うん、
ピーという機械音が A さんの耳に響いたそうです、うん、
あら、
A さんはそこで俺の心臓が止まったのかとなんとなく自覚したそうです、うんうん、ハスの歯はちょうど巨大な手のひらのように A さんの体を包み込んでいたのですが、うんうんうん、突如その葉っぱが2つに裂けて A さんの体は真っ逆さまに下の世界に落ちていった感覚があったそうです、
うん、
次に気がついた時 A さんは薄暗く光も何もないトンネルの中にいたそうです、
うん、
足の感覚は全くなく立つことも歩くこともできず、ただただ寒さに震えていました。その暗いトンネルの床がどうも変な感覚というか違和感があったようで、時折何かうごめいているような感じや 奇妙な声のような音があちらこちらで聞こえてきます、うん、暗闇でしたが A さんはよく目を凝らしてトンネルの地面を見てみると、なんとその地面をうごめいているのは無数の死人の群れだったそうです。奇妙な音の正体は死人の言葉にならないうめき声だったのです、
うん、
中には腕を伸ばし A さんの足や腕を捕まえようとする死人もいたそうです、
うん、
地獄の入り口というのはこんな光景なんでしょうか、
うん、
A さんは恐怖のあまり逃げ出そうとするのですが何せ足が動きません、
はい、
A さんは腕の力だけで必死に匍匐前進したそうです、
はいはい、
こいつらに捕まったら本当にやばい、本能的にそう感じた A さん、それはもう本当に必死で頑張って暗闇の中を張って進んだそうです、
うん、
今までの人生の中で一番頑張ったところが死の淵というのは何とも皮肉な話です。頑張った甲斐があったのか、やがて遠くにかすかな光が見えてきたそう、
うん、
あそこが出口か、 A さんは直感的にそう確信し、そのかすかな光を目指して死人の上を突き進んでいったそうです、
うん、
そして急に場面は変わり、次に気がついた時はハスの葉ではなくベッドの上でした。10時間にも及ぶ大手術は無事に成功、はっきりと意識を取り戻した A さんは思わず俺は死んだのかと聞いたところ、主治医は残念ながら生きていますよ、明日からは死よりも辛いリハビリが待っていますがねと言われたそうです。
ほんまかな、すごいな、なんかすごい返しですね、いいね、
あ、主治医ね。
主治医ね。うん、すごい
慣れてんじゃねえの。
まあね、うん、かっこいいな、なんかそれ。俺言いたいよ、そういう。
かっこいいよ ね。ドラマのセリフっぽい。
死よりもきついリハビリが待ってますけどね。
そうそう。そのため方、ね、すげえもうわかるわ。中村徹とかだろ。
言いたいな。
A さんは自分が体験したことを主治医に話すと、うん、主治医は次のように医学的に説明してくれました。まず A さんの手術方法は、うん、一旦心臓を体の外に完全に取り出し、機械の心臓を取り付けて冠動脈をいじるというもので、
うん、
生きてる心臓を取り出すとモニターは止まるそうです、
うん、
なので A さんの聞いたピーという機械音というのは実際に心臓モニターがフラットになった時の音で、聴覚は最後まで残るというのは事実だそうです、うんうん、ハスの葉の上で体が動かなくなったのは麻酔のせいかなと、
うん、
そして心臓を体外へ取り出す場合、体を冷却するためにまず足元をキンキンに冷やすらしいのですが、
すごいな、なんか
A さんが感じた強烈な冷気やトンネル内で動けなくなったのはおそらくこの冷却が原因だろうとのことでした。
うーん、
それではあのトンネルの中の死人の群れは何だったのでしょうか、うん、その答えはさすがに医師でもわからないようですが、実際の手術後ではこういった事例は結構あるあるだそうで、主治医も大して珍しくない感じだったみたいです、
うん、
個人的に思うのは、もしあのまま死人に捕まり、逃げ切れなかったとしたら、きっと A さんは今頃生きてはいなかったかもしれないということでしょうか、
うん、
ちなみに A さんは日々鍛えているので、とても70代には思えないほど筋肉隆々で、匍匐前進なんかは朝飯前ですが、そんな A さんでも二度とあんなおっかねえ場所には行きたくねえわとおっしゃっていました。死の淵から生還するには腕力、体力、気力ともに必要みたいなので、都市ボーイズのお二人も日々の鍛錬は欠かさないようにしてくださいね、
うん、
以上、長々とすみませんでした。それではこれからどんどん寒くなりますので、お体ご自愛くださいませ、
うん、
試される大地、札幌グールより。
へ
え。ね、いつかここ北海道でもイベントが開催できるようクラウドファンディングでもかけてくださいというふうに、ね、書いて
ある。俺らが、
うん、いくらか投資しますよって書いてあります。
ありがたい。
そうですね、北海道の方みたいですけども、
うん、
結構俺面白いなと思ったその医学的にその夢というかさ、
うん、
その、まあ、死の世界みたいなところで感じてたことがやっぱつながってるっていうのを説明、すごいちゃんとできるんだっていうのが面白くて、
うん
うん、話自体も面白いじゃないですか。ハスの葉に寝っ転がってみたいな、
ね、すごいわ、
うん、かなり長文ですがいい話だなと思ったんでね、うん、
ハスの葉とかもなんか仏教、
ね、出てくるもんね、うんうん、
極楽に咲く花
で、そっからハスの葉が破れて落ちたら地獄っぽいところに行くとかね、うん、そうそう、だから
その極楽から地獄へってことでしょ。
っていう風になんとなく捉えられそうだよね、うん、これ、うん、
でもしよ、
うん、
天国極楽っていうのが上にあるとして極楽浄土にあるとして、
うん
ね、で地獄が下にあるとして
地下ね、うん、
でその間に要は聖者の、
まあ
普通の僕らがいるような、
ね、現世というか
そう現世があるとして、
うんうん、
地獄から這い上がっていって要は現世に戻るっていうのもなんかちょっと、
うん、
仏教っぽくって面白くって、
うん、
世界観がね
そうね、
うん、なんか面白いすごく
この心臓をだから取り外していた時の
感
でもこれはあるよ本当に手術で聞い
たのやそんなもん
本当人工心臓みたいのを入れるのよ
外した心臓を冷やす
のはねなんかトレーみたいのに置いとくみたいな感じだったと思うよ確か
ドクドク動いてるのそれ
動いてるんじゃないかな、
すごいすね、
動いてるから冷やしてんじゃないかな多分
なんかあれっすよねあの麻酔かけると、
うん、
心臓のドクドクっていうのがもうすごいもうほんま遅くなる
じゃないですか緩やかになるよね
そう、うん、それで冷やしてんのか、
うん、
すごいなそれそんなことできんの今もうい
や結構前からあるよその技術は
いや
人工心肺
一回だから取り除いてで、うん、それでも要は心臓ないと体生きてられんからそこに人工の心臓を入れて
そうそう
でそのまま手術して
そうそう
そ
う
でそれは外してまた人工の入れるんでしょ、うん、すごない
そうねなんかねよくその医療のドラマとかでも取り上げられるんだけど、うん、その心臓を動かしたまんまやる手術と心臓を止めてからやる手術っていうのあってだからそう止めるっていうのは一回心臓もまさに一回本当に止めちゃうのよ死ぬじゃん普通なら
死ぬ死ぬ
でも死なないようにその止める前に人工心臓を
入れて、
うん、そこで血液の流すっていうのをやってて
そんなんだ
だからその心臓止めてるから、うん、心臓自体の手術とかしやすいじゃん、
うん、
切ったりとか、うん、動いてないから、うん、でもやっぱ凄腕のお医者さんはその動いてるまんま、
うん
でやる方が負担がないからいいってことでやる人もいる、
うん、
だバチスタ手術とかってあるじゃん、
うん、
バチスタの栄光とかドラマ、はいはいはい、あれとかはその話だもんね
あだからむちゃくちゃ難しい手術だから
そうそう
みたいなことか
心臓の、うんうん、オンビートとか
すげえな
すごいことだよねよく考えるとその心臓って止まってだから生きてられんだっていうとこだよね、
うん、
そうそうそう今に人間って
そこまでしていいもんな
人間が、うん、
人間
が分かる言わんとしてることは分かるけど
なんかもうすごく
そうしないとでも死ぬんだもん、
うん、いやなんかその岸本さんの中では要はドラマとかね、
うん、
本とか読んで漫画とか読んで、うん、それがもう当たり前っていうのが頭の中入ってるかもしらんけど
俺
も今知ったからそんなのね、
うん、確かにね、
うん、
はってなるか
そう心臓取り出して人工の心臓入れてその間に手術して、
うんうん、
で綺麗にして取り除いた後に人工の心臓取り出して
でまた自分の心臓を戻すって、ま、元の心臓を入れて縫い合わせてそう
できる
いやそうそうそうだよね確かに今お前が言うそのリアクションが正しいんだと思うそうだわなんか俺結構当たり前の感じに思ってたけど
いや
そうだねすごいことをやってるよね
ブラックジャックじゃん
そうだね、
うん、
まあやっぱ難しいんだろうけどね
そりゃそうで
しょそんな簡単にはできないんだろうけども、うん、
最初のやつよくやったな
確かにね、
うん、
人工心臓だから
心臓取り外してみましょう言って、
うん、確かにな
すごいわでもまあまあその手術うまくいったんでしょ
そうっすね、
うん、
70歳です
ごいっすね
生還、
うん、
死からので
極楽から一回地獄へ行って、
うん、這
い上がってまたっ
ていうか俺これの記憶があることがすごいなと思ったんだよね意識があって、うんうん
ね、
これ面白いな
ピーとかってね音も聞こえるっていう、
うん、でその中意識が失ってる中でも、
うん、
金縛りになるんだって思ったんだよ ね、うん、その冷やされてるってことから、うん、それもまた
麻酔とか、
うん、そっか、うん、その状況でもまだ影響あるんだっていうのは面白い話だなと思いましたけどね、
うん、なんか言うじゃないですかその死んで一回ね、
うん、
あの医者の要は診断で心臓止まって死んで、
うん、
いやもうこれ五輪中ですって言った後に息吹き返すパターンあるじゃないですか
あるね、
うん、
ある
で完全に体死んでてで医者も死んだって言うてんのに息吹き返すまで家族がわー喋ってること全部聞こえてましたし覚えてますよってやついるじゃないですかあんなんとかももうようわからんもんな
だから死んでるその自分が死んでるところを悲しんでいるのを見てたみたいな人もいるじゃん幽体離脱的なのでね
いや 意外と悲しんでなかったみたいな、
あれ、まあ、それで戻りづれえけどな。
そうそう、そんなんもあったりするから、だからこんなやつらに私の、うん、要は財産を残したくないって強く思っていたら、なんかふと戻れましたみたいな人もいたりしたから、
うん、でも、うん、この方の最初の問いかけにもあったんだけど、うん、死後の世界を信じるかっていうところはあるよね。
どうですか。
俺だから信じてるんだよね、結構そういう意味では。
まだなんかあの幽霊とか心霊全部そんなもんねえだろって言ってるのに、死後だけは信じてるんです
か。ね、死後っていうかね、うん、要は体験できるかなって思ってるところがある、はいはい、今言ってたようなこと、
うんうん、
要は臨死体験みたいなのはあり得るなって思うね、
うんうん、でも普通に考えてその科学的じゃないじゃないですか、その死後の世界で精神体だけで、
うんうん、
要はあの極楽か地獄か分からんけれども死後の世界へ行ってそこで何かしらあるみたいなんて、うん、はっきし考えて普通に考えて、
うん、
なさそうじゃないですか。
そうだね。
でなさそうの方を取るじゃないですか、あなたいつも
大体
リアリティのある方。
あ、そうそうそう、
なさそう、
うんうん、
面白いというか、うんうん、だからその死後の世界っていうのだけちゃんと信じてるっていうのはちょっとびっくり、
うん、あ、そう、
うん、
だけってこともないんだけど、結構だから、
うん、
証言からも、
うん、
そうとしか捉えられないみたいなの結構多いからね、これに関しては。
わ、うん、かるわかる、言ってることは
心霊とかとちょっと違うニュアンスで俺は捉えてるかな、
うん、
これ
わかる、うん、あの嘘ついても意味ないよねっていう人が体験してたりとか、
うん、
あとそのほんまに一回要は死んで生まれ変わりみたいなのがないと、
うん、
この情報ってこの子から出てこないよねっていう情報とかもあったりするから、うん、なんか信じざるを得ないし、その信じてない方がおかしいだろって言われるような状況まで、なる話ってあるじゃないですか、うんうん、ね、だからそれはすごい、
なんか否定する方が難しいものが多いっていう感じで信じてるかな、うん、
前世の記憶
だからある種科学的でもあるよ ね、うん、まあ、ね、そっちの方が
科学っていうのはまあまあそうですね、うんうん、普通に考えて、
そうそうそう、
うん、わかるわかる、それだから罰金は信じないですし、
いや、まあ、
僕は
罰金は別になんとも言えないけど、俺は今のところ、
いや、あのね、
グレ
ー、前世が滝沢罰金と、うん、じゃあほんまにしましょうよ、
うん、
ね、大先生ですよ。
いや、そうだから、そのグーの音も出ない、うん、証拠を出されたら俺は認めちゃう、多分
前世が滝沢馬琴の人が今世になって、
うん、
あのタートルカンパニー始まって初めてのお笑いライブ、うん、タートルライブですよ、
うん、
あれ2回目になってね、
うん、
11月の頭にやりましたよ、
はい、
それであんなテキパキとマイク出しはけするわけないんですよ、う
ん、なんでだよ。なんでそれは別にいいじゃん、
前世が滝沢馬琴の大先生
なんでだから滝沢馬琴もだって学習して対応できるでしょ、
いやいやいや、机出して
今時のスタイルに
とか、
それはいいことじゃん、むしろ
譜面台出してとか
進化で、
であのマイク真ん中やないのに、うん、じゃないとダメなのにちょっと横にしててね、
うん、
あれって思ってたらあのすぐに起点聞かせて戻したりとか、
うん、
前世滝沢馬琴のやつがやるわけない、そんなの。
いや、それはちょっとわかんない、その理論は。
いや、まあまあまあまあ、
全然滝沢馬琴が育ったんだなって思う。
山口先生も言ってましたよ、もしお前が前世が滝沢馬琴だったらお前がイベントやったら山ほど人来るはずだっつって。
いやいや、
言ってましたよ。
それもめちゃくちゃな理論だろ、山ほどお前人来る、どう考えたって
人来るはずだろお前って言ってて、馬琴さんもはい、
いやいや、はいって、
そうですね言ってたから、だからその理論で言うと、うん、あんなにうまくマイク出しはけできるわけないんですよ。
そんなことをやってる
わけない、
うんうん、暇はない、
あと目見えないし、
ああなるほどね、
元馬琴は、
いや俺も見えてないようなもんじゃん今も。
あれでっかい目が来てるのに
見えてないよあれは。
そうか、あれ見えてないから好きにできるんだ、
うん、そうそうそう、 そういうことか、あんな怖くて見えてたらできないもん俺は。
そういうことね、
はい、
うん、分かった、
ということでね、
うん、
まあすごい結構ね長いけどすごいね、うん、読み応えある、いい、
めっちゃいい話だった。誰さんでしたっけ。
これだと思うんだけど、試される大地、札幌グール、
札幌グールさんだじゃ
かな、
うんうん、すげえいい話これ
ね、いい話ですよね、
うん、すげえいいお便り、
はい、僕も好きです。
これ最近だと結構なトップの位置に君臨する、
うん、毎回そういうの出ると言ってるけどな、お前
これと、
うん、
あの前回 の、 あの岡山で4人死んだ話、
あ、はいはいはい、あれもすごい話でしたね、
3人かな、
うん、
3人死んで1人症状の話、
うんうん、今現在進行形が1人いるってやつね。
現在進行形で症状になりつつある人がいるっていう、うんうんうん、その話のその2つ
最近のねいい記憶にすごい残ってますね、うん、
むちゃくちゃいいっすね。
みんなやっぱね取りに来てるなっていう感じが
あり
ます
けど、ここら辺でやっぱりちょっとね、はい、元々のあの前回撮ってた人とかね、
うん、
わーっと
そうね最近ちょっとねやっぱねあのお便りの勢いを感じますんでね、うん、ちょっとで最後にねちょっと一個、はい、もう一個だけ読みたいんですけど、これ意外性があるものをちょっと読みたいなと思っておりまして、
なんだろう意外性、
岸本さん林さんこんばんは。
こんばんは。
謎の格闘家です。
あれ謎の格闘家、
は
あ、
今回は私のウルルンを聞いていただきたくお便りしました、
うん、どうせ女に逃げられたとかだろう。
お二人をウルルンさせることができれば幸いです。
できるわけねえだろ、そんなもん。
タイトルがもうありまして、
え、
親父と最後の750というタイトルでございまして、まあ聞いていけば多分分かってくると思いますけども、
ほんま、
うん、
分かんない、なんだ
ろう、生前親父は真っ白い BMW を乗っていました、
うん、
と言っても古い方だったのですが、うん、こだわりの強い親父はいつもピカピカに磨いて大切にしていた文字通りの愛車でした。
おーすごい。
古い会社のため、うん、修理も頻繁に出す上に排気量もでかく、家族にとっては厄介の種でした、
うんうん、
私はこんな古いの乗ってないで新しいの買ったらというと、うん、バカ野郎今の車は何一つかっこよくねえよ、
うん、
と威勢よく私を叱りつけます。
ちょっと古いタイプの、
うん、
頑固な、
まあ、こだわりがあるんでしょうね、うん、
はいはいはい、
そんな親父にがんが見つかりました、
うん、
体調を崩し入退院を繰り返します、
うん、
まだ元気に話せる親父に BM 邪魔だから売っていい俺が死んだら好きにしろ、じゃあもうすぐだ、うん、などと軽口を叩いて笑っていましたが、
なんちゃらしてんだよ
病状が進むにつれて、うん、口数も少なくなり、
わつら
手を握るだけの時間が増えていきました。
あつらい。
それでも時々笑みを浮かべながら BM 売ってねえだろうななどと確認を取ってきます。私はみっちゃんに預けているから大丈夫だよと伝えます、
うん、
車の修理屋のみっちゃんは幼い頃から兄のように慕ういとこで、
及川ね、
親父もよく可愛がっていたおいっ子でした親父は頑張ってガンと戦ってくれましたが、最後は10人近くの親族、親戚に見取られながら安らかに息を引き取りました。それからはお通夜に告別式とバタバタでした、斎場での火葬の間しばしの時間設けられ、私は参列者の人たちに酒をついで回ります。ですがその場にみっちゃんの姿が見当たりません。
ミッキーカーですね、
トイレにでも行ってるんだろうと思いさほど気に留めていませんでした、
はい、
すっかりと骨になった親父に手を合わせ、
うん、
斎場から家に戻るため、
うん、
表の駐車場に出た途端、
うん、
そこで目にしたものには私は震えました。
え、
遺骨と喪主を乗せるために斎場が用意した黒塗りの林間はそこになく、
うん、
あるはずのないピカピカに磨かれた真っ白な BMW が止まっていました。
うわめちゃめちゃいい話じゃん。
みっちゃんは最後に世話になった、うん、親父をこの BM で送ってやりたいと、うん、昨晩のうちに斎場に頼み込んで許可をもらい、車をピカピカに仕上げて迎えに来てくれたのです。おそらくはお通夜の後深夜のガレージで BM を磨いてくれたのでしょう。それを思うと私は嬉しさと感謝で涙が止まりませんでした。
めっちゃいい話。
喪主である母が親父と BM に乗り込み最後のドライブです、
うん、うわ
というね、なかなか謎の格闘家のイメージ一新するようなウルルン親父と最後の750という、う
ん、最後のそのドライブですっていうとこじゃないですか、
はい、
あのおっちゃんとお母さんの、
お母さんのね、
お母さんの最後のドライブです、
うん、最後のドライブです。
そこのとこもうちょっとあの間開けて読んでほしかった
俺のミス
そこもうちょいちょっと間開けて、うん、いやでもむちゃくちゃいい話、あのちょっとふざけないと泣いてしまうからちょっとふざけた、うん、
いやこれね俺も見た時ね意外にすごい話だなと思ってね、
うん、めちゃめちゃいい話じゃんこれ。
みっちゃんの心意気がかっこいいなっていうのと、うん、親父のこだわりとかね、うん、なんか、うん、ドラマ化できそうなラストですよこの辺、うん、素晴らしいね、うん、三つを
みつろうね。
みつろう、うん、誰でもいいですけど、みっちゃん。いや、素晴らしいですね。は
い、すごい話、本当に。
ちょっと感動しました。
うん、ちょっといい、これはいいですね。
これいいよね。
うん、
なんかかっこいい親父像が浮かぶもんね、この、
ね、
昔ながら職人語りみたいな。
うん、そうそう。で、その、なんていうんですか、その南野陽子がちゃんとやっぱりそうやって、
うん、
あの気を利かせて車をね、
うんうん、
そう磨き上げてて、
はいはい、
ちゃんとそういうなんていうんですかね、そういう仕様にしてるっていうのは、
うん、
素晴らしいと思いますよ、本当に。
南野陽子そういう人ら本当泣いちゃうよ、俺もう。悲しいわ、もう。
で、南野陽子
いいドラマだわ、本当に。
南野陽子がつなぎ来て、
うん、
あの車の下に潜り込んでるんですよ。
いや、泣けるわ。
感動しますよ。
なるなる。ピンとこねえけど、
うん、
いやーすごいね、あの、うん、かなりちょっと今までのイメージを一新してきたんじゃない
でしょうか、ね、すごいいい友達ですね、ミランダカーは。でも
ミランダカーもいい子ですよ、本当に。
本当にいいなと思います、
うん、
みっちゃんね、
はい、
うん、素晴らしい、
よかったんじゃないですか、
めちゃくちゃいい話、
はい、
うん、
ちょっとねこれ一回読むタイミングがね、うん、どうしようかなってずっと考えてて、
ね、
今日かなと思って。
だからうちの父親で言うと、もうすごい大事にしてる車は軽トラなんで、
うん、
軽トラのだから
こだわりがなきゃダメでしょ、ただ乗ってるだけじゃ。
持ってます、持ってます。だから田んぼとか、うん、ようそれで行ってますし、
うん、
軽トラで。だからあの軽トラの荷台に父親の遺体乗せていきますわ。
うわー。落ちるからさ、
うん、
なんかあのゴムとかで縛り付けなきゃいけないしさ、
そうそうそうそう、ブッブーガコガコガコガコガコガコガコ言ってあの軽トラの
ね、よく使ってた、ね、あ
の
みかんの段ボールとかに骨入れといて、
最後しかない、
うん、ひどい話ですよそれだと。
せますよ、
やっぱ BM じゃないとカッコつかないっすわ、
ね、うん、
このこだわりの BM がいい、かっこいい、聞いてるわ、
うん、ね、
いい話、
すげえいい話、大事にして。で、廃車にしたんですかね、
これ。
うん、車
いや乗って、それはついでるでしょ、もうこんない
い、
いい話だ
な、ついてたし売るって言ってたし、売ったんじゃないですかね。
いや俺はもう今も乗ってるって思いたいけどね、つ、うん、過ぎましたって言って。
でその乗ってて、
うん、
あの親父亡くなったのにまだなんかあの親父乗ってる感するんですよねっていう心霊にして、
怖い怖い怖い、
送ってきてほしいわ。
そうだね、
うん、
ちょっとね、
そうそう、
血だらけの親父とみっちゃんが乗ってる
っつって、うん、どうやって死んだんだよ、血まみれって
言われ、血まみれじゃないか、
そっか、そうだね、いいかじゃねえ、BM にはねられてんじゃねえか、
違うわ、関係ねえんだ、
うん、そうそうそう、
ちゃんとちゃんと死んだんだ、
そう、ちゃんと
あの、ね、
ちゃんと
病院で死んでるの、
そっか、
血まみれはおかしい、
完全におかしい
から
、
あとみっちゃんも死んでねえし、
そう、みっちゃんも死んでねえし、
うん、
うん、
そっか、
そうそうそうそう、
まあじゃあ次はね、あの親父の750どうだったかもちょっと教えていただくといいかなと思いますけど、ね、
めちゃめちゃいい話、本当に、
はい、ということで結構骨太な作品を皆さんいただいた感じですかね、今回は、
ね、
ちょっとね、これぐらいの尺だと本編でやりづらいんですけど、
ね、うん、だから
こういう枠だと映えますね、
続編もあったらね、
うん、聞きたくなる、
ね、運転してたら横で吐息でねって聞こえたとか、
うわ、
あ、南野陽子の、
うん、
はい、
台無しですねそれも、
血まみれの南野陽子が
いや南野陽子も多分死んでないと思う、
吐息でネット歌ってるとかだったら、うん、もうむちゃくちゃいい話だなって思います。
そうね、
うん、
みっちゃん、みっちゃん生きだもん、みっちゃんの生き話もっとありそうだし、
もっとありそう、
なんかやるよね、こういう人ってね、うん、こういう時にこういうことできる人って、
もっとやる、
うん、
もっとやる、
なんかもっとありそう、
そうそうそうそう、
うん、
うん、
なんでちょっとそういう方向性もありっすよ、
うん、
ね、みんな多分謎の格闘家には、
ね、
あのエロしか求めてないと思う、
そうそうそう、例えばですけど、なんかあの車直しといてって出したら、
うん、
もう奥さんに子供いるって知っててベビーシートつけて返してきたとかね、
ああ、
車ね、
あ、粋だね、粋粋
な話です
から、うんうんうん、粋だわ、
みっちゃんじゃないけどね、
うん、
うん、別であった話で、そうそうそう、だからそれが子供生まれたからそのお祝いでベビーシート作れたみたいなのがあって、うん、話としてめっちゃ
かっこいい、
そうそうそう、すごいね、かっこいい話やなと思って、
う
ん、僕は大事にしてるんですけど、
だってお前の話じゃねえだろ別に、なんでお前が大事にすんだそれ、
そ、その話をね、
あ、
うん、あ、すげえいい話じゃん、ちょっとうれしく
聞いたから、確かにいい話だね、
あ、天井を見ながら、うん、ああ、いい話ですね。っていうぐらい感動したから、
分かる分かる、
涙こぼれないようにするぐらい。
いい、
ああ、それ、うん、あ、そういう話ですね。っていうぐらいだったから、ちょっと僕は大事にしてます。
そうね、
はい。
ちょっとだから、こういう 泣けるようなのもあっていいっすね、うん、たまには、ね、
めちゃくちゃいい話だったな、うん、本当に今回の BM
ね、あのこれ別に謎の格闘家さん以外もこういうのでもね、習ってこういうのありますっていうのがあればぜひ送っていただきたいな
と思います。俺のウルルン恥ずかしいわ
だってこれだよ、ウルルンに来るって、うん、お前のなんかどこがウルルンするかって人に任せるみたいな感じだもん。おのおのでウルルンする場所を見つけてくれみたいな、
ひどい目に遭わされたとかね、
うんうん、まあまあでもいいっすね、うん、はい、ということでこれもね、もう皆さん今日読んだのもあの、はい、お便りグランプリ、
うん、
いい候補になったんじゃないかと思うんで、
ね、い
はい、ということでじゃあ、今日はここまでとさせていただきます、はい、お便りの回でした、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。